みくんです。
アッキーです。
コンテンツリックス始まりました。今回は薬屋の独り言について話していきたいと思います。
コンテンツフリックス。
アッキ
ー、はい、
終わったね。薬屋の独り言
終わっちゃったね。終わっちゃった。
いや、めちゃくちゃ面白かったよ。
いや、面白かったね。
うん、
この2クール目はまた1クール目と雰囲気がまたちょっと変わって、こういっぱい出てくる登場人物とかも変わって違う感じだったけど、面白かったね。それはそれで。
そうだね。前回話したのが19話まで、あの偶然か必然かだったかな、一番盛り上がったところだったけど、あそこに対するあの俺らが言ってた疑問のところの答えは、ラカンのところは全部出たね。
そうだね。
うん、
もうほぼ最後の方もラカン関連だったもんね。全部
なんかもうマオマオたちよりラカンが主人公みたいな感じだったよね。
うん、この2クール目の後半はさ、
うん、
マオマオ出生関係とさ、ラカンだけだったね。
そうだね。
うん、
まあそこの時のあのラカンの表情が、
うん、
結局はやっぱりマオマオが傷ついて出てきたってことに対するなんか、うん、自分への不甲斐なさみたいな、守ってやれなかった的な表情だったってことだよね、あれは。
ああ、そうそうだと思う。
うん、
あのよくわからない表情だったけど
結局さ、あの人士様とかはさ、
うん、
顔すら分かってなかったってことがね、後々分かったから
そうそう、あ、人士が出てきたってことに対してびっくりとかではなかったもんね。
そうだね、どうでもいいってことで、
うん、誰か判別できてないっていう
ただのいいパパでしたみたいな
そうなんよ。
うん、だからなんか裏のさ、事件の真相に関わってるとかいう感じでもなかったみたいだね。
うん、そうだね。
だからマオマオにこうね、ヒントを与えていた、うん、いいパパとして裏から支えてたみたいな感じだね、
う
ん、
そうだね。いやー、そう、ラカン様なんか普通にいい人で、
うん、
いいパパで、いいパパでとはなんか、まあ、いい人でさなんか逆にこう顔を識別できない、ちょっとかわいそうな人、かわいそうないい人みたいな感じになっちゃったけどさ、うん、ちょっと俺ね、これね、素敵な話だなと思って感動した反面、
うん、
ちょっとラカンはこう何考えてるか分かんない、こう不気味な人のままでいてほしかったなっていう気持ちがね結構あって、いや、ただのいい人やんけってなっちゃった、
うん、普通にそう、俺らからもう理解できる、まあ人間の一人だったんだなぐらいになっちゃったね、
うん、そうそうそうそう、なんかこう議場さの価値を下げる方法知ってるかいとか言ったりさ
ただの意味深おじさんだったんだ。
そうそうそう、そういうのもさ、なんか本当にそうなんだろう、ちょっとサイコパス的な、
うん、
やばい変な人、ただその軍師で頭は切れるみたいなさ、
うん、
そういう位置だと思ってたんだよね。
そうね、
あの人士がさ、このラカンの話を出した時にマオマオのめっちゃ暗い表情が一瞬バッて出てきたシーンが多分あったと思うんだけど、
うん、
だからラカンは結構やばいやつで、もうそういう最高キャラで来るかと思ったんだけど、
うん、
もうなんかこのめっちゃ素敵な話、いい人でだったっていうのでさ、終わってしまったじゃん。これこっからさ、
ね、
ラカンどう出てくるんだろう、もう出ないんじゃないかと思ってる
この感じなんかあれじゃない、めちゃくちゃ味方キャラでマオマオ人種を助けてくれるキャラクターとして今後出てくる可能性はありそうだよね。
そうだね、なんか出てくるとしたらもうなんかマオマオやみたいな感じでさマオマオをめでるキャラとして出そうやなっていう。
出来合いしてたもんな。
出来合いしてたね、マジで
なんかでもね、なんか最後の方でそのちょっと疑問に思ったのがさ、マオマオがそのラカンのことそんなに嫌いじゃないみたいな感じの話してたじゃん。
うん、
その話したのに、あのさ、ホラー側は何だったんだろうなみたいなさ。
いや、そう、それめっちゃ思ったわ
ちょっと矛盾してる感じあったよね。
そうそう、あのミスリードを誘うためにやっただけなのか、
うん
にしては結構ね、
ね、
マオマオがあれするってことは相当ひどい過去があったと思えるけどね、
うん、まあどういう感じなんだろうな。そんなになんか、うん、最後のそのセリフ的にはそこまで嫌いじゃないですよ、うん、みたいな感じの
なんか感じだったけどね。まあ、思う時にはね、そのラカンてかその無理やりじゃなかったっていうのも分かってる、
うんうん、
そのお母さん側の以上の人が計画してやったことだっていうのを、
そうだね、
分かってるよっていう感じだったからさ、
う
ん、うん、じゃああの顔何っていうことにな
る完全ミスリード用のね、
うん、
俺らに向けた顔だったからね
向けたさっき話したさ、そのラカンと怪我したマオマオを抱っこした人士がすれ違うシーンのラカンの顔はさ、
うん、
別にそんなね、どっちとも取れるというか、
そうだね、
うん、後から分かるっていうぐらいでさ、いい感じだったけど、マオマオのあの暗い顔は確かに、
うん、
あれはちょっとミスリード用なのかな、完全に。
それが人士様のことめっちゃ嫌ってるからね
嫌いっす
お前がその話すんじゃねえみたいな
それはおもろいな衝撃だけど
ね、
それ。
そうね、まああとその前の19話から24話までのところで言うと、うん、あんまり人種様とバウアーのこの関係性っていうところは進まなかったね、
うん、そうだね、
うん、まあ一旦お預けって感じで、
一旦お預けだった
最終話にちょっとだけ進んだかなぐらいの感じだったけど、
うん、あ、そうだね、一番最後でちょっと進んだ感はあったかな、
うん、
いやちょっとさ、最後のところで俺ちょっと気になって、ちょっとどうしても一言言いたかったんだけどさ、
うん、
マオマオがさ、壁じゃない屋根の上、
はいはい、
上で塀の上か、
うん、
上で踊っててさ、でジン様が来て、で危ないからって言って、足も切れてるし無理するなって言ってさ、下に降りるわけなんだけど、うん、その時にさ、ジン氏がマオマオを姫様抱っこして塀の上から飛び降りるんだよね
いきなりファンタジーだったよね、あそこ。
いや、そう、あそこだけさ、いきなり現実離れしたと思ってそういう感じだっけっていう、あれ普通になってよじ登って人より高い、
ね、
全然その屋根ぐらいの高さの場所じゃんね。
そうそうそう、いきなりジブリみたいだったもんな、あそこだけ
そうそうそう
そんない
くら鍛えてるとはいえ飛び降りれんやろって
ね、
え、思っちゃったね、あれは
思ったね。なんか、うん、俺的にはこの二人このままの感じがいいなって思ってんだけどさ、
はいはいはい、
こういう、そう、くっつかないでほしいなって思う二人だな。
うんうんうんうん、
このままなんか人種様は好きって気持ちも分かってないけどなんか興味があるっていう感じで、マオマオはあしらう感じが続いてほしいなって思うね、
うん、そうだね、マオマオがちょっと人種様のこと好きかもって気づいちゃうシーンはちょっと期待してないかもしれない、う
んね、むしろなしにしてほしい
むしろなしにしてほしい
これぐらいの感じあるの？
そうだなと思わず、うん、確かにそれもそうだね。
うん、あとまあ全体の感想で言ったら、
うん、
あれ合宿費のところは完全にお預け食らったね、
うん、いや本当にお預けだったね。
もうずっと伏線出し続けてるけどさ、
うん、
宿妃のお父さんかなあれって、
うん、
がもともと帝の奥さんの寵愛を受けてたみたいなキャラクターなんだよね、
うんうんうん、
いや絶対のやんごとなき一件もそこでしょって思っちゃう感じのまま、うん、何も進まず終わったっていう
あれだよね、ローラン妃だよね。
そうだね、
新しい夫人、
うん、
そうだよね、そう、あそこねマジで出ずに終わっちゃうっていう
ね。いやー、うん、これがまあ次のシーズンの多分大きいテーマの一つなんだろうなって感じだよね。
うん、そうだね。
いやこれ一応来年やるってのは決定はしたみたいだね。
うんうんうん、
いやでも1年ぐらいかかるでしょうって思ってさ。
25年のいつだっけ。
いや25年としか書いてなかった気がする。
あそうだっけ。
うん、いやこの1年耐えられるかっていうね
いやマジそんなんばっかやマジで
漫画読んじゃうかみたいない
や確かに。
でもね、でも次のアニメをさ楽しむためにもなんか残しときたい感じもあるよね。
まあまずとりあえずこの春はいっぱいあるんだからちょっと我慢だようん、終わってるかもしれないこれ全部見てたら。
だから次のシーズンでここら辺の大きいテーマ来るだろうけど、うん、いやこんだけ風呂敷広げてさ1年待てっていうのはちょっとね、うん、なかなか酷なものがあるわ
お預け食らってるな。
お預け食らったよね完全
にお預け食らってるマジで
前この薬屋19話まで話した時にさ、絶対これ畳めないでしょって話してたけど、うん、そのままになった、
ね、そうだね、マジで畳めてないね。
まあラカンだけ終わらせてくれただけで、ね、まあいいかもしれないけど、
うん、そうだね。
人種様の過去の話とかも全然だしね、まだ、
うんうんうん、確かに まあ、3、4連続で3クール目っていうのかな、第2期も連続でやってくれないと、これあと1クールだけじゃ多分何も解き明かせない気もするな。
確かに。あと12話でいけるかな。
うん、
なんかそんな細かい話でもない気がするね、もうすでに。
うん、そうなんだよ。
結局な、あの水霊か、
うん、
がさ仮死状態になって逃げたじゃん最終的に。
うんうん、
そこの黒幕がまあ多分ローライヒなんじゃないかなっていう予想だけど、
うん、
そこの話もまだまだ続いてるし、水蓮まだ出てくる可能性もなきにしもありずかなみたいな。
うん、出てくるでしょう。
やっぱあれもうマンはライバルキャラ的な感じかな。
いやそうじゃない。でなんかマオマオ的にもさ、
うん、
あの何でも治す薬
な、不老不死だっけ、違うわ、蘇りの薬 かな。
蘇りの薬か、
はいはい、
そうそうそう、あれに興味、あれの話が出てさ、
うん、
まあまあもう興味持ってるから。
そうだね、
それ関連でまた出てくるんじゃないかなっていう。ちょくちょく出てくるもんね、蘇りの薬の話、うん、
出てくるね。
うん、まあそうだね、すっきりさせるだったらもう蘇りの薬でまおまおのお母さんを治して、あ、よかったねで終わりたい、ね、
マジか。出てくるかね。3日目はパーティーしたらしいからさ、ラカンが。
そうだね、10万で20万でもいい、いくらでも出すっつって。
やっぱラカンの目からはね、めちゃくちゃ綺麗に映ってたからね。
そうだね、あの頃のまま綺麗な姿で、
ね、姿でね、
うん、あれなんでやり手バーはラカンに言わなかったんだろうね、うん、
ね、まあその議場側からすると、
うん、
まあ単純に何だろうな、
捨ててった男としか、
そうそう、捨ててったっていう認識なんだよね多分。
うん、でもさ、それからもさ、このラカンさんずっと通ってるじゃん、
うん、
ここにちょくちょく、そのうち分かったんじゃないかっていう、その、
はいはい、
ラカンがさ、あの捨ててったわけじゃないっていうのが、
まあ、ラカンがちょっとな、普通コミュ障すぎるからな。
確かにな、
ずっとあの感じだったら何こいつってなるよな。なんでうちの議場捨てといてこいつなんかちょこちょこ来んのみたいな、う
ん、メイメイさんもまだずっといるわけじゃんね。
そうだね、
まあでもやり手バーにな、言うなって言われてたんだろうな、うん、メイメイさんも。
そうだね、メイメイだけはでもちゃんと分かってるみたいな感じだったもんね、
うん、うんうんうん、
で泣いてたもんね最後は。
うん、
あれ的にはあのメイメイ的には自分がなんでもっと早くこういう風にしなかったんだろうっていう感じなのかな。
いや、あの言葉さ、めちゃくちゃ難しかったわ。
うん、そうだよね。
ちょっと調べたけど、結局わからんかった、自分的には。納得いかんかった。ラカンが、あれだよね、最後に、あの、マオマオと勝負して負けたから何でもやっていい。あ、じゃあ、マオマオの言うこと聞かなきゃっていうので、一人議場を見受けしてくださいっていうのに対して、マオマオのお母さんを選んだときに、あれ、なんて言ったんだっけ？もっと、姉さん、もっと、早く素直になってればよかったのにみたいなことを言ってたんだよね、
うん、
確か。
そうだね、
で泣くんだけど、なんかメイメイ自身もラカンのことを好きだったらしくて。
あ、そういうあれなんだ。
そう、調べた時に出てきたのは、
うんうん、
そっちが多かったんだよね。自分がもっと素直になって先に気持ちをラカンに伝えればよかったみたいな。
あ、そうなんだ。
っていう風に言ってる人もいたんだけど、
はいはいはい、
あとはまあまあのお母さん、
うん、
側があのまあ計画的にさ、その
そうだね、
うん、
妊娠するようにね
誘った、そう、うん、誘ったっていうところで気持ちがあったんだから、それを伝えとけばよかったのにっていう、その自分もラカンのこと好きなんだけど、まああとラカンとあのマオマオのお母さんのことも好きだから2人には幸せになってほしかったっていう、そのなんか2つ取れるみたいなね感じで出てきて。
そうなんだ、その前者の方があんま分かってなかったけど、
うん、そう、俺ね確かに分からんかったけど、多分漫画とかだとねそういうのがあるんかな。
小説漫画だと表現としてしっかりあるのかもね。アニメだとまあ、うん、そういう雰囲気なくもないかなとは思うけど、しっかりとは表現されてなかったから、うん、そうなんだ、
うん、そう、なんか普通に懐いてるというか、うん、仲良しの人みたいなぐらいでしか出んかったもんね。
まあ両方含めての最後の泣いたシーンだったのかもね。
うん、
へえ、結構入り組んでるんだな。
ね、
そうか、ちっちゃい頃に将棋囲碁を やってくれてとか話あったもんね。
うん、
まあそこをいろいろ入れ込んでるってのはそういう表現の一つなのかもね。
うんうんうん、
そうか。
だから最初にめいめい選んでくれた時に嬉しいんだけど、うん、ただめいめいとしてはやっぱりそのママのお母さんのことも大事にしてほしいっていうので、
うん、
そのめいめいが自分も好意があるんだけどちゃんと全員の中から選んでねっていうので、ママのお母さんのいる方のドアを開けてっていうので、
めちゃくちゃいいわそれ。
そうで、ラカンはそこであのまあまあお母さんの鼻歌を聞いて、
うん、
思い出して走っていくんだけど、だからめいめい的には嬉しい気持ち反面、自分の行為は届かなかったっていう気持ち反面、
うわそうなんだ
ということらしい。そうということらしい。
うわ甘かったな見方が
ね、ね、俺もちょっと読み取れんかった、わからんかった。
めいめいのそのラカンに対する好意のところが読み取れんかったな。
そう
なんだ。その、うん、まおまお、お母さんに対する好意として、
うん、
それをやってあげたって思ったけど、
あそう、あ俺もねそう思った。うん、
うわそうだね、そう確かにめちゃくちゃいいシーンだ。そう思うともう一回見よう、う
ん、そうなんよ、ちょっともう一回見た方がいい
あそこね、そうね、ラカン目線だとな、表情がないからそこもあれだね、わざとなのかもね、うん、ちょっと分かりづらくしてるっていうか、
うん、そう、
めいめいがそのラカンに対してドア開けるシーンあったじゃん、
うん、
あそこら辺の表情が出てないのもなんかミソだね。
そうだね、確かにパッと分かんないように、うん、してるんだろうね。
そっか、いや主人公だなラカンなんでこの人こんな愛されてんのこの感じで
いやーマジでな、ほんと最高キャラ突き通してほしかったわ
そうね
いやラカンの不思議な感じがちょっとなくなっちゃうと思うとそれはそれで寂しいな。
そうだね、
絶対2クール目のさ四夫人的な感じでもう絶対お預けになるよこれラカン
四夫人もういないでしょあれ。
いや
もうなくなったりしちゃって
1クール目なんだったぐらいの感じ、
ね、ほぼ出てこんかったな
ほぼ出てこんかったマジで。
結構2クール目も最後の方を見たからラカンが主人公みたいな感じの、
うん、
話で、いやあそこら辺のな、結構黒い雨のシーンとかさ、
はいはいはいはい、
マオマオの、ま、母の指とマオマオの指ってことに気づいて走っていくシーンの、
うん、
あそこら辺の悲壮さと、
うん、
まあ、前から言ってたあの雨の色が変わってるとかさ、
はいはいはいはい、
情景の色使いがすごい、うん、ラカンのこう気持ちをね表してる感じもあって、
うん、
そこら辺は結構見てて苦しいものあったね。
そうだね、ラカン的には特に何も考えずに仕事してただけ、
ね、それだ親父に言われたら断れない
断れない
3年行ってこい
すぐ帰ってくると思ったらなんか3年かかっちゃったみたいな
めちゃくもうそれまでラカンがやっぱね、なんかそんなに真剣にやっぱ考えられてなかったんだろうけどっていうさ、
うん、
いやーなんか切ないというか、お互いに好きだったのにこうタイミングでね、
うん、
見計らって妊娠したマオマオ母と、
うん、
なぜかそのタイミングで出航を言い渡されたラカンみたいなさ、ここをすれ違ってなかったらね、めちゃくちゃ幸せな2人だったのにね。
そうだね、確かに
そう思うと本当仕方がなかったってやつだって感じで、うん、
仕方がなかったってやつだよなこれは
マジで悲しいわこれは、
うん、
マオマオめっちゃマオマオこんなとこにいなかった、普通にめちゃめちゃ裕福な家庭の子だった
よね。そうだね、だからこのマオマオも誕生しなかったよね、そうしたら、
うん、
今のさ親父に育てられてないもんね。
そうだね、
うん、
あそうそう、でも親父の話もさ、またちょっと話変わっちゃうけど、うん、ラカンがさ、
うん、
その親父の顔はわかるっていう話してたじゃん。
あ、親父の顔わかるって言ってた？
言ってた言ってた。
あ、マジで？
そう、マオマオと親父の顔は認識できるらしい。
あ、
うん、
マジで？
そう、そこなんかつながりあるっぽいんだよね。
スルーしてた。大事なところじゃん。
うん。
そうなんだ。
そう、まあ、なんかあったのかな。まあ親父もなんかあいつはかわいそうなやつだみたいな話してたし。
あ、言ってたね。そう、あ、そうだよね。てか親父もさ、まだまだ秘めてそう。
そうだね。
そうなると。
絶対秘めてるよ。
じゃあ何者なんだっていうね。
ねえ。マオマオの賢さがさ、一応この羅漢譲りの、
うん、
まあ、血筋的な賢さがあって、
うんうん、
親父から訓練を受けたことによってより最強になってるみたいな感じだけど、
うん、より最強になってる。そうだね
あとマオマオがちゃんと綺麗なんだなっていうのはね、その、うん、母親譲りの綺麗さみたいなのがちゃんと、うん、まあ最後の あの花になってのオープニングがまさかの最終話だったっていう。
あ、それね。
そう、
マジであれなんか最初に気になってたんだよ
ね。え、全然マオマオっぽくないって思ってたらさ、
そうそう、なんかあそこだけなんかマオマオっぽさがなんかあのちょっと儀女みたいな感じになってて、
ね、
色っぽくなってる、あれ何なんだろうっていうのを話したと思うんだけど、
話した
そういうことだったのか、
まさかの最終話で
回収された、
オープニング回収されてて、いやー綺麗なマオマオ見れてよかった
よそうだね、
ジン様を惚れましたね、また
ねえ、もうジン様どんどん惚れてっちゃうマオマオに
いいね。いや来年楽しみだねこれ。
そうだね。いや来年か、
どうなっちゃうの1年、人間の1年まで長いよ
エルフじゃないから、
うん、エルフじゃないからさ俺ら1年経ったらもう一回ちょっと見直さないとね、うん、どうせ半分ぐらい忘れてるだろうから
そうだね、ちょっと四夫人の関係は多分見直さなきゃいけない。
そうだね、
名前は確実に。
いやでも本当にこの秋から始まった、
うん、
このツークールめちゃくちゃ楽しかったから、
うん、そうだね、
これまたね来年も、
うん、
次もツークールやってほしいな。ツークール、
そうだね、いや確実にツークールやってください、ツークールやってほしいねお願いします。
そして初回3話放送したよね、それやってほしいな、また
そうだね、そうだね、そうだね、確かに。あ、そうだ、マオマオがさ、
うん、
小指切られたけど、
はいはい、
赤ちゃんだったら生え変わるよみたいな話あったじゃん、生えてくるよって、うん、なんかちょっと気になって調べたんだけど、なんかはっきりしたことは出なかったんだけど、うん、そういう説はあるっていうのは出てきた。
あ、そうなんだ。
2歳までなら第一関節までならちぎれても生えてくるっていう説があって、まだ軟骨みたいな状態だから、
うんうん、
軟骨の状態の時は再生能力が高いんだって、壊れて、
はいはいはいはい、
だからまだ硬い骨みたいな形になってない軟骨状態ぐらいの時の赤ちゃんぐらいだったら、
うん、
ちぎれても骨が作られてくるという説があるっていうことだった。はっきりした
そうなんだ、
うん、結構びっくりだったんだけど、ま、人間って再生しないと思ってたとこも
確かにね、骨作られなさそうだなって思っちゃうね。
うん、
まあでもなんかいびつな形にはなるみたいなのは言ってたよね。
あ、うん、そんなこと言ってたね。
まあでも多分そうだろうな、そうなんだ、
小ネタでした、
はいいやちょっと来年も楽しみにね。
そうだね、
はい、ということで、まあすごい楽しんだ作品でした。また、
はい
はい、来年楽しみにしてみんなと一緒に1年間過ごしていきましょう
はい、
はい、
お願いします、
はい、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コンテンツフリークス。
コンテンツフリークスではリスナーの皆さんからのメッセージや話してほしいコンテンツのテーマもお待ちしております。ツイッターでつぶやく際はハッシュタグコンフリでの投稿、お便りは番組紹介欄の Google フォームからお願いします。そしてもしよければお聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローとレビューもお待ちしております。では今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。
コンテンツの深みを探る情熱のファンたちの集まる場所、語り合う楽しみが広がるコンテンツフィックス、ハッシュタグコンフリへ熱く語れ、今種目のコンテンツを魅力のすべて見つけ出そう、ディープに知るその奥深く、コンテンツフィックス、情熱の海。